が、前回の内容は多分皆さん聞いてもあんまり励まされなかった内容だったかなと思います。どうしてかっていうと、教会が堕落して腐敗してしまうという話だったからなんですね。それまでの教会は迫害をされて、大変厳しい時代をこう生きてきた教会だったんですけれども、ある日突然ローマ帝国の皇帝から公認されてしまうというですね、そういうことになりました。そしてさらにその後に、テオドシウスっていうローマの皇帝がキリスト教を国教にすると、つまりキリスト教がローマの国家宗教になったっていう、もう驚くべき展開だと思います。まあ、当時迫害されてた時代のことを考えると本当に奇跡だったと思いますね。そしてそれはまさに教会の勝利だったと思います。もうそれくらいローマ帝国も認めざるを得ないと、もう当時の教会がいかに力があるか、迫害してもしても全然潰れない、もうどんどん信者が増えていくっていう、もうそれくらい力があって、そのくらい命に満ちていた教会だったんですね当時。ですから私たちは初代教会の姿を見るときにとっても励まされますし、いろんなことを教えられるんですね。ですからローマ帝国に認めてもらったっていうのはもう勝利なんですけれども、ところがこの教会がローマ帝国から認めてもらったその時から、なんと教会の堕落が始まっていくっていうね、まあ、非常に残念な結果になっていきます。それ前回やったことだったんですけれども、国が教会を利用するようになりますね。国の意向に沿って教会をうまく利用するようになります。また教会も、まあ、国の お墨付きをいただいたっていうような感じでですね、まあ、国の後ろ盾をいただいて、もうお金も寄付してもらえますし、教会も建ててもらえますし、まあ、いいことたくさんあるっていうような感じだったんじゃないかなと思いますけども、まあ、それまで本当に苦しくて頑張ってた教会がですね、突然国のたくさんの手厚いサポートをいただきながら教会運営ができるって非常に楽になったわけですね。でもそれまでひたすら神様だけを見ていた当時のクリスチャンたちが、だんだん皇帝の顔色を伺うようになったり、だんだん国の意向に合わせて自分たちをこう変えていっちゃったりとかですね、またいろいろお金の問題が出てきたりとか、不満いろいろこう腐敗していくというね、まあ、そういう状況になっていったんですね。まあ、それをこう丁寧に学んでいくといろんなことがわかるんですけれども、ですからどんどんどんどんかつては持っていた力が失われていって、非常に世俗的になっていってしまうっていうね、非常にそういう残念な結果になっていったという話を前回しました。だからあんまり励まされなかったと思いますけども、でも教会史をずっと見ているとそういうことの繰り返しなんです。実は教会はいつもですね、腐敗するっていうか、そのいろんな時代の流れを受けて振り回されますし、力を失っていくし、かつては元気だった教会がお金まみれになったり、そういう世間の考えにこう染まってしまったりですね、流されたり、もうそういうことばっかりこう繰り返してるんですね。ですから教会史の勉強してても、なんか悲しくなるようなこともたくさんありますし、本当に教会いろいろ悪いこともいっぱいしてきたんだなっていう、心が責められるようなこともあるんですけれどもね。でも必ず神様は教会を捨てないですね。必ず大変な時が来るんですけれども、そこに、素晴らしい方を備えてくださって、その方を通して改革が始まって、眠ってた教会、あるいはもう死にかけてたような教会がまたこう命を吹き返して元気になるっていうのが必ず出てくるんですね。それがもう繰り返しなんです。ですからそういう例をずっと見て今がこうあるんですけれども、まあ、それを見るとね、私たちもいろんなことあるんですけれども、教会といえどもね、いろんなことがあるんですけれども、でも神様ちゃんと守ってくれてるなと。一時的には悲しいこともあります。教会がいろいろ分裂するとかですね、喧嘩するとか、お金の問題で失敗するとか、いろんなことあるんですね。でその時は本当に悲しい、でそれでこう残念な気持ちになったりしてすることもあるんですけれども、でもそこで悔い改めが始まったりね、そしてそこからもう一度こう神様見上げる人たちが集まったりして、そしてやっぱりまた教会は回復していくっていうか、そういうこうつながりの中でね、今があるということを見ていくと、私たちもすごくね、励まされるんじゃないかなと思います。で今日はどちらかというと励まされる内容かなと思っておりますけれども、そういう本当に教会が腐敗し堕落していく中にあっても、やっぱり神様は何人かの素晴らしい方々を選んでくださってですね、その方々を通して、教会を改革し、神様のお働きを前進させてくださったということがわかります。で、3世紀から5世紀にかけて、今日は3世紀、4世紀、5世紀という少しそういう時代になっていきますけれども、その時代に、多くの教父と呼ばれる教会のリーダーたちが現れました。でこの教父と呼ばれる人たちは、聖書の正しい理解を確保するために一生懸命戦った人々です。名前を挙げると、エイレナイオス、クレメンス、ティルトゥリアヌス、オリゲネス、アンブロシウス、 クリュソスモスとこう名前読むのが大変で口が回らなくなってしまうような名前なんですけれども、みんなそれぞれね、いろんな貢献をしてくださっている偉大な教父たちなんですが、これ一人一人紹介していくともう時間がいくらあっても足りませんので、まあ、そういう勉強したい方はぜひ神学校に入学していただいて、そちらに学んでいただければいいかなと思いますが、私たちとしては2人の人を覚えておくといいかなと思って、今日は2人の方だけを紹介したいと思って来ております。それはアタナシウスという人とアウグスチヌスっていう人です。最も重要なですね、これちょっとミスになりますが、最も重要な働きをしたと考えられるということで、今日はこの2人のことを紹介していきたいなと思います。で、今日ちょっとですね、神学的な内容が若干こう紹介します。聖書の内容ってどう理解していったらいいかっていう、そういう教理の話を少ししますので、ちょっと難しく感じる方もおられるかもしれませんけれども、要するにお話ししたいことは、今私たちが信じている聖書の理解っていうのがありますね。福音的な聖書の理解というものは、実は歴史の中で勝ち取られてきたものであるっていうことをですね、今日覚えていただけたらいいなと思います。私たち当たり前のように信じて受け止めている聖書の理解がありますね。神様について、イエス・キリストについて、聖霊についてっていう、そういう聖書の理解っていうのは実は激しい戦いの中で勝ち取られてきたものであるということですね。そのことが今日分かっていただければいいかなと思います。アタナシウスという人はアレクサンドリアという町の主教、今でいう牧師のような人ですけれども、その牧師のリーダーみたいな人ですけれども、そういう働きをしていた人で、生涯をアリウス派との闘争に捧げ、ニケア信条の確立に尽力したと。独力で当時の教会を異端的合理主義の混乱から救ったと、ここに書いておきました。迫害の時代が終わりました。それで国によって認めてもらったということで、少し余裕もできたんだと思うんですけれども、そういう時に何が起こってきたかというと、教会の中で聖書をどう理解するかということについての、理解の違い、激しい神学論争が起こってきたんですね。もう迫害されている時はそんな余裕ないですね。もうとにかく戦うしかないですから、もうみんな一致してでも聖書の理解とかいうよりも、まずは神様信じて戦うしかないっていう、そういう時代がずっとあったんですけれども、迫害が終わりましたので、少し余裕が できた途端にですね、聖書をどう理解するか受け止めるかによってちょっと違うんですね。それで俺の方が正しいっていうような感じでですね、激しいこう議論が始まるという展開になっていきました。で、当時非常に影響力を持っていた人がアリウスっていう人で、アリウス派というグループを作って、教会の中にそういうグループを作っていきました。で、このアリウスという人もアレクサンドリアの教区の一つのバウカリスという町の教会の長老だったということで、非常に雄弁な方で、説教もするようなね、そういう教会のリーダーだったんですけれども、この人がどういう主張をしたかというと、神様は、父なる神様だけが神様ですと。巫女イエス様は本質的に父なる神様と異なる。イエス様は神様ではありませんと、そういう主張をしたということなんですね。で、子というのはイエス様のことですが、イエス様は父の階にあり、父とは本質が違い、永遠でもなく同等でもなく同質でもないと。イエス様という方は神様とは全然違う方である。永遠の人でもない、同等でもない、同質でもない、本質においても違うっていう、そういう主張です。で、父なる神様は創造者です。永遠にいらっしゃる方です。それは間違いないです。その点においては一致できるんですけども、イエス様、巫女キリスト、イエス様は創造には関係ないと。初めがあって、神の意思によって作られた被造物の一人なんだという、そういう主張をした。そして、そういう主張するということはどういうことかっていうと、イエス様はもはや人類の贖い主ではありません。キリストの立場を否定するという結果になっていく。そういう主張をする人が現れて、教会の中にね、そういう主張をする人が現れて、しかも非常に影響力のある人で、どんどんどんどん仲間を増やしていくっていう事態になっていったわけであります。で、これが当時の正統的な立場に立っている人たちから見ると、非常に驚異的な存在になっていったということなんですね。それで教会はみんなリーダーたちを集めて会議を開きました。325年ニケアという町に当時 の教会のリーダーたち300人集合しました。これが最初の国際会議だったと言われておりますけれども、そして参加者の多くはアリウス派の人たちが多かったようなんですけれども、最終的に結論としましては、父なる神様と子なるイエス様は、 同質であると、同じであると、ということをこう宣言して、イエス様も神なんだというね、そういう主張が認められて、それでこうそういう宣言をした、ニケア信条というですね、そういう宣言をしました。で、これでアリウスの考え方は一旦は退けられて、これ間違ってるということで異端というふうになるんですけれども、それでことは収まらない、対立がここから激しくなってですね、この、イエス様は神なのか神じゃないのかというところで教会を二分する、非常に激しい対立になっていった、そういう時代があったんですね。ヒラリーさんにを支持するか、トランプを支持するかで、アメリカが二分されたような感じかななんてちょっと想像するんですけれども、それでこう、なんかね、お互いアメリカの中で対立が深まってっていう感じでね、もうなんかちょっと今、非常に、大変な状況になってるっていうのは聞いてますけれども、教会の中でそんな風になってしまったということなんですね。それで、これギリシャ語の問題で、同質っていうのはホモウシオスって言って、でも似ている、似ているっていうのをホモイウシオスってイがあるかないかっていう、それだけの違いなんですけど、ギリシャ語で言うとそういう表現になるんですけども、ホモウシオスかホモイウシオスかイがあるかないかっていうところでね、この一字あるかないかでもう全然違うという、そういう、対立になっていったということであります。で、さらにその対立を非常に複雑にしたのはですね、時のローマ皇帝がどっちに立つかによってもう立場が変わっちゃうと、国の立場、教会の立場が変わっちゃうということなんですね。ある時の皇帝はアリウスを応援すると、そうするとアリウス派が俄然元気になって、教会はみんなアリウスの考え方になってしまうと、でまた皇帝が死んで、次の皇帝が変わると、今度やっぱりそうじゃないと、やっぱりイエス様は神なんだっていう、そうするとそういう正統派の人たちはみんな喜んでっていうような感じでですね、もう皇帝の立場によってコロコロ変わってしまうっていうね、そういう事態にもなってしまったんで、これがまた非常にことを複雑にした原因でもあったというふうに思います。そこで、そういう状況の中からアタナシウスという人が登場してきます。で、アタナシウスという人もこのニケアの公会議に参加してたんですけど、その時はまだ若かったんですね。それでまだその牧師の見習いみたいな感じの人でしてですね、そんなに重要な立場ではなかったんですけれども、その会議に出て非常にこう刺激を受けまして、でその後その戦いに、自ら身を投じていくことになります。そしてこのアタナシウスはアリウス主義に反対し、三位一体の政党協理を確立する上で大きな貢献をした、そういう、貢献をしていきます。で、アタナシウスの主張は、巫女イエス様は父とはホモウシオス同質であるが、他の被造物とは異質、やっぱりイエス様という方は、他の被造物とはまた分けて考えなくてはいけない別の存在であるということと、確かにイエス様はマリアから生まれました。生まれたんだけれども、作られたものではないと、神様によって作られた被造物ではない、やっぱり創造の時からちゃんと存在しておられた、やっぱり神だと、作られたものではないというですね、そういう、主張をしたということです。そして、アタナシウスが一番の力を込めて主張したというか、彼の一番の核心部分は、イエス様は神が人となられたんだと、それがイエス様なんだと、受肉と言いますけども、受肉が人類の歴史とキリスト教信仰にとっての中心であるということをですね、主張しました。さらにこの後聖霊も加えた三位の神性の同一を強調し、その思想は正統派神学の主流となったということです。で、今私たち三位一体というね、ことを信じてます。聖書の中に神、キリスト、聖霊って三つの神様、三つの神様って言い方ちょっと気をつけないといけないね、三人神様がいるような言い方になっちゃうんですけども、神様唯一なんですけれども、その唯一の神様の中に三つの威嚇があるって、こういう言い方しますけれどもね、区別があるっていう、そういう表現をするんで、確かにこれはね、理性で考えると理解できないですよね。私たちは人間のこの頭で考えてもとても理解できない。だからアリウスがイエス様は神でないって主張したのも、人間的に考えればわかるというかね、多分そういうふうにこう感じる人は多いんじゃないかなと思うんですね。でもやっぱりクリスチャンでない人は、やっぱりイエス様という人は偉大な人間であると、宗教家であるって見てる人が多いと思いますけどもね。ですから、アリウスがそう主張したのもわかる、 分かるというかね、まあ、そういう気持ちになるのも分かるんですけれども、でもやっぱり聖書を丁寧に読んでいくと、イエス・キリストはまさに神の子であるということが主張されていますし、それ神ご自身が人となって、来てくださった贖い主なんだということはですね、聖書全体から分かることですし、また聖霊も私たちのとっての神なんだということも分かる。ですね、三位一体という字は、あの文字は聖書の中に出てこないんだけれども、でもやっぱり私たち三位一体の神を信じているんです。でその信仰があるから私たちは救われてるんですけれどもね。でもこの信仰を確立するのに、こういうふうにして大変苦労して激しい戦いを経験して勝利した方がいたということですね。それがアタナシウスという人だったということを覚えていただくといいかなというふうに思います。で彼はもうそのためにですね、5回も教会から追放されると、そして通算で17年間 もう追放されると、教会に入れなくなってしまう時もあってですね、それでもうその時にはエジプトのアラノに退いて、アラノで、まあ、修道士みたいな生活してたって言われてますけれどもね、まあ、そういう時もあって、でもまた時代が変わって状況が変わるとですね、みんなこのアタナシウスに戻ってきてほしいって言ってですね、アタナシウスを呼んできてですね、ぜひ教会の牧師になってくれっていう、こう呼ぶんですね。それでまたしばらくはアタナシウスが教会で活躍するんですけど、また状況が変わってアリウス派が強くなるとまた追放されるっていう、その繰り返しを5回も繰り返し してですね、そして結局彼が生きている間にこの勝利を見ることはできなかったということです。自分が生きている間には最終的な勝利を見ることできなかったという。で結局最後にね、この本当にその教理が確立するのは381年のコンスタンチノープル公会議という公会議、そこにおいて初めてアタナシウスの主張が認められて、イエス様は神であるという教理が確立したと、そういうことが言われております。まあ、これでアリウス主義っていうのはこう退けられたんですけれども、でもまた時代が変わるとね、いろんなことを考える人が現れてきまして、それから50年ぐらい経った後、431年のエペソ公会議という会議が開かれるんですけれども、この時にはネストリウス派っていうそういう人たちが力をつけてきていまして、この人たちの主張をするのは、キリストは完全な人間であり道徳的に神とつながっているだけだっていう、そういう主張。やっぱりキリストは神じゃないんですよね。キリストは神を担うものである。ちょっとこうね、表現が微妙ですけれども、神を担って、登場してきたやっぱり人間なんだと。そして道徳的に神とつながっているだけなんだっていう、まあ、そういう主張をしたんですね。そういう人が現れたんですけれども、これも会議が開かれて退けられました。またさらに451年のカルケドン公会議っていう、そういう時になると今度は、エウチューケス派って呼ばれる人たちが今度は力をつけてきていて、今度この人たちはどういう主張をしたかというと、イエス様は神ですと、でも人ではありませんって、逆の主張をするようになる人たちがいたんですね。でこれも会議を開いて、キリストは完全な神であり、かつ人としても完全であるという、カルケドン信条という信条が教会で採択されて、この論争に関する決着がなされたと。ですから、まあ、100年から150年ぐらい当時の教会はイエス様が果たして神なのか人なのかっていう、それでもずっと議論してたんで、150年ぐらい、もう私たちにとってみれば当たり前のことかもしれませんけど、当時のではもう大問題でした。それでもうお互い教会を二分するようなもう対立をこうずっと繰り広げていたんですけれども、何度も何度も会議を開いてね、確かめてこうだろうこうだろうって、その間にいろいろ聖書の研究も進みます。一生懸命みんなで聖書を読もうよって、聖書何書いてあるかもっと調べようって、そういうふうにしてこう努力を積み重ねながら、やっぱりイエス様は神であるし人であるしって、そういうふうに聖書は主張してるよねっていう、最後にやっと一致できたっていうかね、まあ、そこに至るまで本当に長い長い時間がかかっていくんですけれども、そういう努力を積み重ねていたということですね。覚えていただけたらいいかなというふうに思います。ですから私たちが当たり前のように信じているそのような三位一体の教理とか、イエス様が神、完全な神であり完全な人である、もしイエス様が完全な神であって完全な人でなければ、もう救いというのはないですよね。贖いというのはないですね。私たちが救われたのはイエス様が神であり同時に人になられたから、だから私たち救われたんですよね。もしこれが否定されたらもう救いはないです。もうイエス様は単なる道徳的な先生にしかならないという、そういう教えになってしまいますよね。 ですが、それも本当に私たちの信仰の一番革新的な部分が非常に危機的な状況になったということなんですが、神様は守ってくださって、こういうアタナシウスという人を立ててくださって、本当に激しい戦いだったんですけれども、その人の努力を通してその教理が守られて確立されて、そしてずっとそれが引き継がれて今の私たちの元に届けられているということをですね、覚えていただけたらいいなということを思います。ここまでがアタナシウスの紹介でした。また後で何か感想とか質問があったらお聞きしたいと思いますけど、とりあえず次にアウグスチヌスの方に行きたいと思います。アウグスチヌスの名前は多分皆さん聞いたことあると思います。西洋古代最大の恐怖と言われる人です。で、本当にこのアウグスチヌスの恩恵を私たちも今たくさん受けてますね。アタナシウスと同じようにアウグスチヌスも当時の、いろんな考え方がある中にあって、聖書の信仰、キリスト教の信仰というのはこうなんだということをはっきりと確立、提示してくださって、確立してくださった偉大な恐怖ですね。その方のことを次にご紹介したいと思います。で、素晴らしい実績を挙げた方なんですけれども、このアウグスチヌスの人生がまた非常に魅力的というか、人を引きつけるものがあります。改心からも素晴らしい働きを、改心した後素晴らしい働きをしていくんですけれども、改心する前のアウグスチヌスの生涯というのはもう本当に、なんて言うんでしょうか、さまざまな遍歴を重ね、さまよい、悩み、苦しみ、また罪の生活にまみれ、そういうところをこう通りながらですね、本当にもがきながら苦しんで苦しんで苦しんで、最後にイエス様に出会うっていうね、そういう弓道生活があるんですね。それが非常にこう、私たち胸を打つものがあるというか、でその経験があるからこそ、それがまた用いられていくっていう、そういう人生を歩んだ人です。で、告白というね、有名な本があって、これはもうキリスト教古典文学の、傑作というか代表作の一つだと思いますけれども、告白とか告白録っていうのね、日本語のでもたくさん出版されていますし、図書館に行くと読めると思いますけれども、そういう本を書いて、要するに自分の人生の告白をして、人生というかね、人生の遍歴をこうずーっと詳しく詳しく書いて、そしてどうやって自分が導かれてイエス様と出会ったかって、証ですよね。もう証でこんなに厚い証なんですけれども、もうそれがもう一つの文学になるような、歴史的な著作になるくらいの証なんですが、そういう本を書いてます。ですからこれを私たち今読むことができるので、アウグスチヌスがどういう思いだったのか、もう非常にこう 手に取るように分かるっていうか、当時のね、苦しみ、今からもう1500年以上も前の人なんですけれども、当時の状況とか人間関係の様子とか、非常によく分かる、教会の様子とかよく分かる、非常にそういう意味でも価値のある文献が残されています。アウグスチヌスは354年に北アフリカのヌミディア地方を高して、現在はアルジェリアにあたる地域だそうですけども、そこで生まれたと。母モニカからキリスト教信仰を学ぶと。お母さんモニカさんが非常に有名な方なんですが、このお母さんが敬虔なクリスチャンでした。そのお母さんからキリスト教信仰を学ぶんですが、でも彼は、教会から逃げていくというか、カルタゴという当時のね、非常に繁栄した町に出て行って、さまざまな遍歴を重ねます。暗い情欲に満ちた生活を経験したということで、非常にこう欲望に支配されたような生活ですね。お酒とかいろんな賭け事とか盗みとか、あるいは女性関係でもいろいろ問題を起こしたりとかですね、あと正式な結婚ではない、女性と結婚、そういう関係になって子供を儲けるとかですね、そういうことはいろいろあるわけです。で、そういう、 生活をしてた時代があるんですけれども、でも彼は内心では非常に求めているんですね。乾いてるんです。何かを求めてるんです。そして、マニ教という当時非常に影響力のあった宗教にのめり込んでいく。マニ教の信者になって9年間過ごすという時期がありました。でもマニ教で少しはね、心の安心を得たような感じだったんでしょうけれども、しばらくするとやっぱりマニ教ではダメだと、もう解決できないという、そういう心境になりまして、今度はローマに出て行ってですね、当時の都のローマまで出て行って、で当時はギリシャ哲学が非常に流行ってましたので、そのプラトン主義というですね、そういう哲学にのめり込んでいくという状況になりました。でもプラトン主義でもやっぱり満たされないということで、今度は学問に打ち込んで修辞学っていう、 非常にこう弁論したりですね、あるいは自分のこう主張をこう文章で書いて論じたり、弁論してこう相手を説得したりするっていうのはね、そういう技術ですかね、そういう、こう勉強、修辞学の勉強をするようになっていくんで、ミラノというところに行って勉強していくんですが、このミラノという町にアンブロシウスという有名な司教、教父の一人ですね、教会のリーダーがいました。牧師みたいな人ですけども、でこのアンブロシウスの説教を聞いて、だんだん一度は教会から離れた 息子がで、あのそのアタナシアーグスチネスがやっぱりこう神様のもとに戻ってくるんですよね。で、実はこのアンブロシウスの説教を聞きに行きなさいと言ったのがモニカだったと、お母さんだったというふうに書いてありますね。お母さんの、作戦だったのかどうか分かりませんけれども、まずアンブロシウスで当時非常に有名な説教家でしたから、まず彼の説教を聞いてみなさいということで、彼自身もこう求めるものがあってですね、で言ってやっぱり素晴らしかったようですね。だんだんその求道心が芽生えてきて洗礼志願者になります。そして387年ってこう書いてますけども、ミスで386年です。1年違ってました。でも洗礼志願者になってはいたんですけれども、やっぱり心の中の葛藤とかね、非常にこう苦しみがずっと続いていて悩んでた。その時にある時に子供たちが家の前を通っていったと。それでその時に子供たちが歌を歌ってたと。でその歌の歌詞だったみたいなんですけど、取りて読めっていうね、取って読めっていう、なんかそういう歌詞の歌を歌ってたらしいんです。でその取りて読めっていう子供たちの声を聞いた時に、何かこうピーンとくるものがあったらしくて、すぐそばに聖書があったと。でその聖書を取って読んだんです。そういうふうに書いてあるんですね、この告白の中に。そしてそこで読んだのがローマ人への手紙の13章、さっき読んだところです。さっき皆さんで読んだところで13章の13節14節を読んだと彼は書いてます。そこをもう一度開いてみますが、ローマ人への手紙の13章の13と14を読みます。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけませんと。この言葉を聞いて彼は改心したということなんです。でここに書いてあることが当時のアウグスチヌスの心境そのままだったんだと思いますね。彼が今までそれまでどういう生活をしてたかと、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みってここ出てきますけど、まさにそういう生活をしてきて、そういう肉的な思いに取りつかれて、それと戦って、でも勝てないと、苦しんでもがいて、いろんな宗教に入ったり、いろんな哲学を勉強したり、学問に打ち込んだり、なんとかなんとかそういう自分の問題を克服しようと努力するんですけれども、努力しようとすればするほど苦しくなって、もうダメだと、もう苦しいという、そういう苦しみの中をずっと通ってきていた彼が、このローマ人への手紙の13章の13、14節を着て、イエスキリストを着なさいと、もうイエスキリストを着ないとダメなんだと、そういうところから改心に導かれていったということなんですよね。そのような神様の素晴らしい導きの中で彼はクリスチャンになっていきます。そしてその次の年、387っていうのはアグスチヌスが洗礼を受けた年なんですが、次の年にアンブロシウスから息子と共に洗礼を受けたと。でこの息子っていうのはアグスチヌスが要するに正式な結婚ではなかった女性と関係を持って与えられた息子なんですね。そういう息子がいて、その息子と一緒に導かれて洗礼を受けるということになったということです。でその後は391年にヒッポという町の教会の司教に選ばれて、説教や霊典執行を行い、正当信仰を守るための論争から多くの著作を生み出したと。その代表作が告白であります。でこの告白の一番最初の部分にですね、こういうまさに告白なんですが、告白の一文がありまして、あなたは我々をあなたご自身のために作りたまいました。そして我々の心はあなたの中で以降までは休んずることがないのでありますと、ね。それを一番最初の長い長い告白録の文章の一番最初のページにそれを書いて、これが非常に有名な告白の言葉になってますけれども、あなたと出会うまでは私の魂は心から安らぐことがなかったと。これは本当に神様に出会うことができてよかったと。イエス様に出会うことによって本当に心の平安をいただいたと、魂に憩いを得たと、本当によかったという、そういう告白ですね。 その告白がずっとこう続いていくというのはこの本なんですけれども、そういう有名な言葉を語っております。で、まあ、アウグスチヌスもさっきのアタナシウスと同じようにですね、当時のいろんな合理的な考え方っていうんでしょうかね、聖書の主張を否定するような、まあ、そういう人々がいたわけですけれども、その人たちとの戦いを経験して、そこから聖書の正当的な理解を守った、まあ、確立した、そういう努力をした人です。当時はペラギウスという人が非常にこう影響力のある人でした。イギリスの人だったようですけれども、この人は聖書の中で主張されている原罪という考え方を否定し、自由意志を強調したために、やっぱりカルタゴの会議で異端というふうにこうされていくんですけれども、このアウグスチヌスとの激しい論戦をした人でした。でペラギウスの主張はどういうところにあったかというと、全て神に委ねる態度が人間の道徳的責任を回避し、人間を道徳的に怠慢にするっていう、まあ、そういう主張だったんですね。まあ、クリスチャンはみんな神様に委ねるっていうと、何でも委ねるっていうと、で結局自分で責任を負おうとしない、それでいいのか、そういうふうに言われることないですかね、皆さんもしかしたら今でもあるかなと思ったりするんですよね。もうクリスチャンは何でも神様神様言って、神様がいるから神様にお委ねしますってよく祈るけれども、結局自分で責任を果たそうとしないって、みんな神様に任せてるって私言われたことあるんですけれども、そういう印象を時々人々に与えてしまうということあるかもしれませんね。で結局はですね、神様に恵みがあるからって、許してもらえるからって言ってね、で結局道徳的に怠慢になって、何でも許されるからって言って、悪いことでも何でもしちゃうみたいなですね、道徳的に怠慢になってしまうんじゃないかっていうところを攻撃してきたわけなんですね。そしてそれに合わせて、人間にはちゃんと自由意志っていうのが与えられてね、良いことも悪いこともちゃんと自分で決めてやれるんだって、だからちゃんと神様に頼らないで自分でしっかり生きてきなさいっていう、まあ、そういう主張を、ね、このペラギウスっていう人はしたんですね。でそういうところから攻撃をしてきたということなんです。ですから、まあ、アタナシウスの時のアリウスの時はイエス様についての、議論でしたね。イエス様がどういう方であるかということが問題になったんですけれども、この頃になるともう、まあ、イエス様という方はもう間違いない神の子供という神様なんだということでもう確立したんですけれども、この頃になると信仰、ね、私の救いは信仰によって救われるのか、あるいはその中に私たちの行いがやっぱり重要なのかどうかっていうね、そういう、こう救いの理解のところにこう焦点が移ってきてるんですね。でそこでアウグスチヌスはそういうペラギウスの対決の中で改めて聖書を読み直してですね、やっぱり聖書はそう言ってないと、でこう主張したことは、人間の意志は自分の力ではいかなる善をも意志できない、神の恩恵なしには人間はただ一つの善をもなし得ないと、まず神様の恵みがあるんだと、神様の恩恵があって初めて私たちは良い行いをすることができると、自分ではもう何一つ良い行いをすることできないんだと、それくらい私たちは堕落してるんだっていうね、そういうこう主張したんですね。ですから私たち人間の成し得ることはひたすら神の憐れみにすがるということ、徹底的にかつ根源的に神の恩恵が先に立っている、人間の自由意志に先立つ神の絶対的主権による恵み、神様の恵みっていうのがどれほど素晴らしいのかと、その神様の恵みがなければ私たちはとても神様の前に正しく生きていくことはできないという恵みの教理というものをですね、はっきりとここで打ち出したと。これも今私たちが信じている教えですよね。やっぱり私たちも自分ではとても神様の前にふさわしく生きることできない、それくらい罪に支配されて堕落していて、でもただ神様の恵みがあるかゆえに、愛されていることのゆえに私たちの罪が許されて、初めて私たちは人を愛することができる、神を愛することができるっていうね、そういう恵みの恩寵によって生かされている。ですから私たちは実はアウグスチヌスの貢献をいただいているんですね。私たちの信仰というのはそういうアウグスチヌスの努力によって与えられている、信仰を今与えられているということをですね、気づかされるんじゃないかなというふうに思います。そしてアウグスチヌスはもう一つ有名な本を書いてる、たくさん本を書いてますけど、もう一つ有名な本は神の国っていう本を書いてます。神国論って日本語で訳されてる本もありますけれども、この神の国というこの本においては何を主張したかというと、歴史哲学を展開したというふうに言われています。でそもそもこの本を書こうと思ったきっかけは何かというと、410年に、一つの事件というか出来事がありました。西ゴート族という、異民族がローマ帝国の中に侵入してくるっていう、 まあ、当時のローマ帝国にとってローマの人々にとっては衝撃的な事件が起こりました。それまで安泰だと思ってたローマ帝国の中にですね、異民族が侵入してきて、どんどんこう占領していくっていうような感じのですね、出来事が起こるんですね。で、非常に動揺します、ローマの人たちが。で、その時人々はどういう反応したかというと、これはキリスト教が悪いんだと、そういう反応した。キリスト教が国家宗教として認められて以来、ローマ帝国は悪いことばっかりだと。これはもうキリスト教が悪いんだっていうことで、教会が攻撃されるような雰囲気になってきたんですね。そういうことあるでしょうかね。何か悪いことが起こるたんびに教会のせいにされたらたまったもんじゃないですけどね。でもなんかね、私たちクリスチャンになって、なった時に、なんか家庭の中でも問題が起こったりすると、お前がクリスチャンになったからこんなこと起こったんだとか、なんか言われるようなことも あるような気がしますけれども、なんかそんな感じかなと思うんですけれど、とにかくこう教会が批判されるような雰囲気になってきた時に、まあ、なかなかそれに対してどう説明したらいいかっていうのは、なかなか困ってしまうところだと思うんですけれども、アウグスチヌスは非常に優秀な人でしたので、そういう批判に対してそうじゃないと、今起こっていることはキリスト教のせいではないんだというところから始めて、そして神の国という大作を書いてしまうというですね、まあ、そういう本なんですね。で、そこで主張していることは、この世の中には2つの国があるということです。神の国、目に見えない神の国と、目に見える地上の国という2つの国があると。で、1つの国は神を愛し自己を蔑む愛の国である。もう一つの国は自己を愛し神を蔑む愛の国、まあ、どちらも愛の国なんですけれども、神を愛する国か自分を愛する国か、そういう二つの国が今この世の中に存在していて、その二つは対立していて、いつもこう争っているんだというね、そういう、こう世界観というのかな、一つの世界観をそこにこう示したわけであります。そして結局は神様という方は歴史を支配しておられる主権者であって、全ての存在は神の意思と行動の結果であるという歴史哲学を展開しました。今目に見えるようなこと、ローマ帝国が繁栄しているというようなことであったり、まあ、いろんな危険が迫ってきているということであったり、すぐ私たちはですね、その目の前のこととして、そういうふうにこう解釈してですね、自分の都合のいい解釈をするんですよね。何でもね、何かいいことがあると神様守ってくれた、何か悪いことがあると何か神様のたたりじゃないかとかですね、なんか全部そう自分の都合に合わせてこう解釈する、物事、目に見えることをですね、そういうふうな傾向が私たちにあるんですけれども、そうじゃないと。すべてのことの中に神様の支配があって、神様の摂理の中で全部導かれているんだっていう、そういう歴史観っていうものをここで提示したんですね、アグスチヌスが。そして最終的には、この歴史の終局と目標は歴史の外に永遠の神の御手のうちにあるということを主張し、神の国の最終的勝利を説いたと。今はローマ帝国の時代かもしれません。ローマ帝国が繁栄している時代かもしれません。でも目に見えるローマ帝国ではない、目に見えないもう一つの国があって、その国が最終的には勝利するんだという、まあ、そういう主張ですね、したんです。ですから、ある意味ではローマ帝国は滅亡するよというね、ローマ帝国も永遠じゃないんだよと、いつか衰退して滅びる時が来るんだよということを暗にほのめかしたということも言えると思いますけどもね。で、本当にその通りになる。アグスチヌスが亡くなった後、しばらく経ってローマ帝国が本当に滅んでしまうというね、そういう時代が来るんですね。で、これもね、本当に今私たちが信じている真理ですよね。私たちも目の前のことをいろいろこう振り回されるんですけども、でもやっぱり神様という方は主権者で歴史を支配しておられ、そして導いておられるっていう信仰を持ってますよね。ですから、それをこう知るたびに私たち支えられます。いろいろ神様、悪いことも全部いいものに変えてくださるっていうね、そういう信仰を私たち与えられているから、その神様に委ねることができますけれどもね、それはまさにアウグスチヌスが確立してくれたというかね、そういう貢献だったということを覚えていただくといいかなというふうに思います。さて、最後に、お母さんの話をして 終わりたいと思います。非常に偉大な信仰者、偉大な教会のリーダー、そして当時の偉大な教父であったアグスチヌスなんですけども、実はその背後には母がいたということになります。母モニカの存在。アグスチヌスは、今日私があるのはひとえに母のおかげであると書き残し、母モニカの存在と祈りに感謝している。後に偉大な教父であり神学者となったアグスチヌスの改心のためにモニカは日々祈り続けたということです。で、これ告白の中に出てくることなんですけれども、アグスチヌスが自分の若い頃のことを振り返って、当時はああだったと回想している記事があるんですけれども、その記事の一部をちょっとここに載せましたので紹介したいと思います。ちょっと読んでみます。 実にそれからおよそ9年間にわたり、私はあの深い泥沼と虚偽の暗闇の中でしばしば這い上がろうと努めては、ますます深くのめり込みながら転げ回っていました。他方、あなたの愛される締結、経験、資料という徳を備えたあの家父は、この家父がモニカのことですね、お母さんのことをそう呼んで、ちょっと呼んでるんですけれども、あなたの愛される締結、経験、資料という徳を備えたあの家父は、すでに希望によって以前よりは確かに元気になっていましたが、それでもなお悩み悲しむことを忘れず、あらゆる祈りの中であなたに向かい、私のために嘆き訴え続けていました。それでもあなたは私が依然としてあの闇の中で転げ回ったり深くのめり込んだりするのを放置されました、とですね、こういう一節があります。当時非常に悩んでて苦しんでもがいてた様子がわかるんですけれども、実はその時にお母さんのモニカが自分のために祈ってくれていたと、悩み悲しむことを忘れず、あらゆる祈りの中であなたに向かい、私のために嘆き訴え続けていたということをですね、書いているんですね。ですから、とにかくお母さんはアウグスチヌスが戻ってきてほしいってずっと待ってるわけですけれども、ところがアウグスチヌスはもうどんどんどんどん罪の深みにはまっていくというそういう息子を見ていて、もう泣きながら毎日毎日祈ってたということがわかるんですね。そういう祈りの人であったということがわかります。それである時、モニカはこの息子の件で司教、当時の教会の牧師に相談に行ったことがあるそうですが、その時に司教がモニカに答えたとされる言葉もここに紹介します。こういうふうに言ったそうです。息子さんをそのままにしておきなさい。ただ彼のためにひたすら主に祈りなさい。彼は学びを続けているうちに、自らそれがいかに誤りであるか、そこにいかに多くの不経験があるかに気づくでしょうから。このような涙の子が滅びるはずはありません、というふうに言ったそうです。当時の教会の牧師先生は、息子さんそのままにしておきなさいって言ったそうです。で、今はもう彼はひたすら苦しんでるけれども、必ずそれがいかに誤りであるか、いかに不経験であるかということに気づくから、そしてそのこのような涙の子が滅びるはずはないと。モニカにとって、アウグスチヌスは涙の子だったということになります。でこの言葉をモニカはあたかも天から響いてきたかのように受け取ったということが告白の中に出てきますね。もう天からの神様の声であるかのようにして、この司教さんの言葉を聞いたということです。でその祈りが叶えられるんですね。アウグスチヌスはそういう形で戻ってきて、アンブロシウスという司教から導かれて洗礼まで受けるんですね。ですから祈りが叶って387年に洗礼を受けたんですが、その洗礼を受けた後、モニカとアウグスチヌスがこういう会話を交わしたというのも載ってるんですね。でこれを今度次に読んでみたいと思います。息子よ、私に関して言えば、私はこの世ではこの世ではもはや何者にも喜びを感じません。この世でなお何をなすか、すでにこの世の望みは実現したので、何のためにこの世にあるのか私には分かりません。この世で生きてしばらくは死なないでいたい。そのために望んでいた一つのことがありました。それは私が死ぬ前にカトリックの信者であるあなたを見たいということでした。私の神がこの望みを私に取り、十二分に遂げてくれましたので、すでに地上の幸福を蔑み、神のしもべとなっているあなたを見ています。なおこの世で私に何かすることがあるでしょうか、と。もうこの世で、何にも喜びは感じないと。私はもうずっと一つのことを夢見てきたと。それは望んでいた一つのことがあった。それは私が死ぬ前にカトリック、当時はもう教会はカトリックしかありませんから、カトリックの信者であるあなたを見たいと。とにかく私が死ぬ前に信者になっているあなたを見たいって、これが私の一つの夢だったと、望みだったと。その望みが叶ったと。もう私はこの世ですることは何もありませんっていう、そういう言葉ですよね。いかにこのアウグスチヌスが書いてきてくれたかっていうことが、どんなにモニカにとっての喜びだったかということが分かる言葉だと思います。ところがこの5日後にモニカはなんと病気になって、そのまま天に帰っていくというね、5日前のその病気になる5日前の話なんですよね。でモニカはアウグスチヌスが洗礼を受けた同じ年に亡くなりました。まさにその時を待ってひたすら待って祈り続けて、それが叶ってそれを見届けてから天に帰っていったっていうね、そういう人生だったんですね。 でアグスチヌスは改心した後のアグスチヌスは北アフリカに戻ってお母さんモニカそして家族との共同生活を計画していたんですね。今までもうお母さんに散々苦労をかけて散々泣かせてきた息子ですからもうクリスチャンになりましたのでねこれからはもうお母さんにいっぱい親孝行して楽させてあげたいという気持ちだったと思うんですがその矢先にお母さんが手に帰っていったということでアグスチヌスさんもそれがショックでショックでアフリカに帰る予定だったのがもうローマから離れられなくなって2年間はもうそこにずっといたということなんですね。でも2年後に立ち直ってアフリカに戻ってその後はもう大活躍をしていったということがわかります。こういうふうにしてね神様は素晴らしい導きを与えてくださったということがわかるんですけれども皆さんの中にも息子さんのために娘さんのために祈っている方たくさんいらっしゃると思います。あるいはご主人の救いのために祈っている方たくさんいると思うんですけれどもね諦めないでください。絶対に諦めないでください。必ず祈りは聞かれます。その聞かれるタイミングは分かりません。すぐには聞かれないかもしれませんしもしかしたら皆さんが死ぬその間際かもしれないんですけれどもねそのタイミングは全部神様が決めることなんですけれどもでも必ず祈りは聞かれるということをねぜひこのモニカの話から覚えたいなというふうに思います。はい。でその後アグスチヌスは大活躍をしてそしてアグスチヌスもまた召されていきますがその後476年にローマ帝国が滅亡します。そしてその後ヨーロッパ大混乱に陥ります。でもその時に人々が頼りにしたのは何だったかというと教会だったんですね。教会が混乱や恐怖に陥る当時のヨーロッパの人々の救いとなり精神的な支えになりました。アタナシウスやアグスチヌスら教父たちがその時のための精神的、霊的、信仰的備えをあらかじめ築いていたことがわかると。こういうアタナシウス、アグスチヌス、教父たちが活躍した時代っていうのはローマ帝国滅亡の前の時代ですけどもね。前の時代なんですけれども、でもその間にこの教父たちが聖書の教えというものをしっかりと確立をして、そして教会の基礎というものをしっかりと立て上げたんですよね。準備していたんです。ですからそれがあって教会がこうしっかり立っていく土台というのができていったわけですよね。でその後ローマが滅びます。大混乱になりました。でこれゲルマン民族っていういろんな民族がどんどんどんどん入ってくるっていう異民族がこう侵入してきてですねもうローマはもうめちゃくちゃな状態になってもう人々はもう恐怖と混乱ともう頼りになるものが何にもないっていうローマ帝国にずっと頼ってきたわけですからローマがなくなっちゃったわけですから何に頼ったらいいのか分かんないっていうそういう恐怖の時に頼りになったのが教会だったっていうことなんですよね。でその教会がその時にちゃんとそういう基盤ができて、用意されていたということ。でそこからたくさんの人がクリスチャンになっていって、だから今ヨーロッパキリスト教の世界になっているんですよね。どうしてヨーロッパが今キリスト教、大体どこの国もみんなキリスト教国になったと思いますけれども、そういう経緯があるんですね。ですからそのための、ある意味ではアタナシウスとかアグスチヌスっていうのは用意をしていたと。先をちゃんと見据えてですね、その時のための用意をしていたということが言えるんじゃないかなというふうに思うんですね。で私たちもこの例からね考えたいと思うんですけれども私たちこの日本が滅びるなんて夢にも思ってないと思います。この国がずっといつまでも続くと思ってると思うんですけれどもでも分かんないですよね。本当にこれから先どうなるかって今アメリカがあって中国があってヨーロッパがあってってこういう国際秩序がこのまま保たれるかどうか分かんないです。これからの世の中っていうのはもしかしたら本当に大混乱が来るかもしれない。なんか攻めてくるとかね異民族がこう攻めてくるとかもしそういう事態になったら本当に大混乱ですね。もう日本はもう 何を頼りにしたらいいかっていうのは分かんない、そういうこと来ないことを願いますけれどもねそういうふうにならないことを願いますけれどもでもどういう時代になるか分からないです。これからその時に私たちが自分たちはもうこれでねもうそのまま天国行けるかもしれませんけれどもこの後の子供たちあるいはその孫たちそういう新しい次の世代の子供たちがそういう時代を生きていかなくちゃいけないっていう時にねやっぱり私たちは今からちゃんと用意をしておかなくちゃいけないんじゃないかと思います。その用意っていうのは何かって言ったらやっぱり聖書なんですよね。御言葉をちゃんと理解しそれを確立しでそれを子供たちに教えていくっていうのはね、そういう用意っていうんでしょうかね。やっぱりそれ教会が責任を持ってしていかなくちゃいけないことじゃないかなというふうに思います。そういうことでぜひね次の世代のことまで考えてそういう用意をしていけたら素晴らしいんじゃないかなということを今日の学びを通して私も改めて教えられたことです。じゃあお祈りをして終わりにしてその後もしね皆さんから質問とか感想とかあったら聞かせていただお茶飲みながらね聞かせていただけたらいいかなと思います。じゃあお祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、今日の学びを通して本当に神様は生きておられること、この世界を歴史を支配しておられること、導いておられることを学ぶことができて感謝いたします。そしてその主が私たちにこのような機会を与えてくださいました。 そして私たちのことも主が守ってくださって導いてくださっていることを感謝いたします。今私たちが置かれているところで、またこの時代の中にあって何をするべきでしょうか、どのように歩んでいったらいいでしょうか、そのことを御言葉を通して、またこのような歴史の学びを通しても示してくださるからありがとうございます。どうぞ私たちがしっかりと御言葉に固く立って歩んでいくことができるように、そしてそのことをまた次の子どもたちのためにも用意をし伝えていくことができるように導いていてください。教会に与えられている子どもたち、あるいは、お一人お一人の家庭の中に与えられている子どもたち、お孫さんたち、次の世代の子どもたちが神様の祝福の中で歩んでいくことができるように、どうぞ神様続けて導いていてください。そのために私たちが今なすべきことを成し遂げていくことができるように、そのための知恵と力もお与えくださいますように導いていてください。今日の学びを心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。今日はここまでにします。じゃあお茶があるようでしたら、お茶飲みながら少しお話しします。